早速聖書の御言葉に入ります。この朝も聖霊様が導いてくださいました。神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書第16章を開いてください。聖書を開くのが慣れない方はこの16章のところだけ開いておいてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。では稲富兄弟、16章の最初に14節だけ読んでください。
さて、金の好きなパリサイ人たちが一部始終を聞いてイエスを嘲笑っていた。
はい、ルカの福音書公開説教、いよいよもう今日は60回目になりました。16章の14節からです。ここには金の好きなとありますがですね、金を愛するパリサイ人たち、パリサイというのはユダヤ教の一つの一派で、ね、分離派という意味、自分たちは特別な人間だと思っていた人たち。彼らは富というのは神様が正しいものに与えてお与えになり、貧しいものは神の前に正しくないからだと考えていました。ゆえにイエス様の言葉、その前の13節読んでください。
しもべは二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、または一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。
私たちは二人の主人に同時に仕えることはできない。片方を重んじ片方を軽んじる。あなた方は神にも仕え、富にも仕えることはできません。この言葉をイエス様が言われたので、ね、彼らはこのことを聞いてイエス様を嘲笑ったとこう書いてあります。それでイエス様はパリサイ人たちに言われました。ここでは4つのポイントで語られています。第一のポイント、15節を読んでください。
イエスは彼らに言われた。あなた方は人の前で自分を正しいとするものです。しかし神はあなた方の心をご存知です。人間の間で崇められるものは神の前で憎まれ嫌われます。
あなた方は人の前で自分を正しいとするものです。しかし神はあなた方の心をご存知です。神はあなた方の心をご存知です。この御言葉は神様がどのようなお方であるかを示す、ね、重要な公理、公に認められている言葉です。第一サムエル記16章の7節にこのような御言葉があります。彼らが来た時、サムエルはエリアブを見て確かに主の前で油注がれるものだと思った。しかし主はサムエルに仰せられた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが主は心を見る。人は上辺を見るが主は心を見る。また人の働き15章8節には、人の心を知っておられる神と、そのように書いてあります。私たちの神様は兄弟姉妹、皆さんの心の中の思いをすべて、ね、読み取って知っておられます。あなたの心の内をご存知です。パリサイ人たちは人が見ている前で施しをしており、自分は神の前に正しいものだと、ね、自認しておりました。ではここに何かを挟んで、マタイの福音書6章を開いてください。稲富兄弟、1節から4節までを読んでください。
人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられません。だから施しをするときには、人に褒められたくて街道や通りで施しをする偽善者たちのように、自分の前でラッパを吹いてはいけません。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは施しをするとき、右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が、 あなたに報いてくださいます。
はい。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさいと。良いことは見られないように人に隠れてしなさい。左の手にも右の手のしていることをですね、教えてはいけません。4節、あなた方の施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。神様は隠れたところを見ておられるお方、私たちの心を読み取るお方です。どのような動機で私たちがしているか、そのことが一番大切です。兄弟姉妹、私たちが何かをするとき、すべての動機が愛に基づくものでなければなりません。それ以外のものは神様の前に価値はないのです。人が見ているですね、公の前で施しをするパリサイ人たちは、もう報いを受け取っています。ですから、人間の間で崇められるものは、神様の前では憎まれ、嫌われます。兄弟姉妹、私たちはいつも神様に喜ばれることをしていきましょう。ですね。はい、2番目のポイント、ルカ16章に戻ります。16節を稲富兄弟読んでください。
立法と預言者はヨハネまでです。それ以来、神の国の福音は述べ伝えられ、誰も彼も無理にでもこれに入ろうとしています。はい、
立法と預言者というのは旧約聖書全体という意味です。それはヨハネのバプテスマまでです。バプテスマのヨハネが最後の預言者と言われています。しかしヨハネ以来、神の国の素晴らしい訪れ、福音が述べ伝えられており、それを聞いた大勢の人がもう無理にでも入ろうと押し合いへし合いしていますと書いてあります。マタイの福音書11章の12節では、天の御国は激しく責められていますとあります。今この終わりの時、神様は全世界より天国に入る民を集めておられます。そして天国に入る人の数が達したら満ちたら、教会は敬虚天国へ挙げられます。それがいつかは分かりません。敬虚は予告も前兆もありません。敬虚は明日起こっても1年後に起こっても聖書的には問題はありません。ですから私たちがこの国日本人に福音を伝える時間はもう長くないかもしれません。今全世界の至るところでリバイバルが起きています。今神の国の福音を聞いた人たちが先を争うように天国を求めていますとあります。3番目のポイントは17節です。稲富兄弟、17節を読んでください。
しかし立法の一角が落ちるよりも天地の滅びる方が優しいのです、
はい、だからといって立法、これは旧約の教えのことですが終わって律法が用済みということではありません。神の律法のこの一角と書いてあります。この一角というのはヘブル語の文字の特徴ですが、文字の中に小さな点とか突起とかあるんですね。そのですね、そのことです。でそれが落ちるよりもですね、天地が滅びる方が優しい。律法はですね、この天地よりもですね、長く続くのです。マタイの福音書24章35節では、イエス様はこのように語られました。この天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。兄弟姉妹、永遠に不滅なもの、英語で不滅、インモータルと言います。それはこの神の御言葉です。皆さんがこの神の御言葉を人生の土台として生きていく限り、あなたの人生と子孫は滅びることはありません。神の御言葉が永遠に不滅だからです。ですから私たちは人生何を土台として生きていくか、それはとても大切なことです。この世のありさま、価値観で動けばあなたはですね、滅び去っていきます。この世のありさまは変わっていくからです。 しかしこの神の御言葉は永遠に不滅です。はい、そして第4のポイントは18節です。稲積兄弟読んでください。
誰でも妻を離別して他の女と結婚する者は姦淫を犯す者であり、また夫から離別された女と結婚する者も姦淫を犯す者です。
はい、イエス様のですね、イエス様は、当時のですね社会で特に、弱い立場にある人にとって、ね、もう画期的なこと、もう革命的なことを言われました。当時の女性は結婚しても本当に弱い立場にありました。イスラム社会では今でもそうですですね。そのモーセの律法にはですね、申命記24章1節にこのような御言葉があります。人が妻をめとって夫となった時、妻に何か恥ずべきことを発見したため気に入らなくなった場合は、夫は離婚状を書いて女の手に渡し、彼女を家から去らせなければならない。妻に何か恥ずべきこととか気に入らなくなった場合とありますが、これは夫側のですね一方的な勝手な解釈でですね、料理がまずいとかですね、道で長話をするとか、見知らぬ男に声をかけたりですね、隣の人に聞こえるような大声で騒いだりすることは離婚の対象になっていました。夫の勝手な解釈。中にはですね、皿を割ったというですね、それだけの理由で離婚させられた女性もいます。それに対してイエス様はそのような弱い立場の女性を守るために言われました。18節。誰でも妻を離別して他の女と結婚をする者は姦淫を犯す者であり、また夫から離別された女と結婚する者も姦淫を犯す者です。容易にですね離婚してはいけませんという教えです。兄弟姉妹、聖書がですね離婚を認めている場合は2つの理由です。第一、不貞ですね、夫婦以外の異性と通じた場合です。マタイ5章の32節に記されています。もう一つの理由が第一コリントの7章の15節です。どうぞ開いてみてください。では稲富兄弟、コリント第一の手紙7章の15節だけ読んでください。
しかしもし信者でない方の者が離れていくのであれば、離れて行かせなさい。そのような場合には信者である夫あるいは妻は縛られることはありません。神は平和を得させようとしてあなた方を召されたのです。
夫婦で片方だけがクリスチャンである場合、ね、信者クリスチャンじゃなではない方から去っていく場合です。クリスチャンから去ってはいけませんですね。クリスチャンではない方から去っていく場合です。聖書は結婚を大変重んじています。それは夫と妻はキリストと教会のように、ね、一体であり分けることのできないもの。この一体となった夫婦に神様は恵みを注いでくださいます。ですからですね、結婚は聖書は離婚を禁じています。同じ7章の10節を稲富兄弟読んでください。
次に、すでに結婚した人々に命じます。命じるのは私ではなく主です。妻は夫と別れてはいけません。
命じるのは私、これパウロですが、ではなく神です、主です。妻は夫と別れてはいけません。マタイの19章の16節では、人は神が結び合わされたものを引き離してはなりませんと、このように書いてあります。しかしすでに離婚している人を裁いてはいけませんですね。気をつけましょう。次、ルカの福音書に戻りますが、19節から31節まで、 この教会では今年は4月5日でしたが、毎年復活祭では天国の説教をいたします。ここに写真をずらっと並べてですね、先に召された昇天者の記念礼拝で天国の話をします。また8月15日お盆に近い聖日礼拝では、私は毎年人は死んだらどこへ行くのかという説教をいたします。そのお盆の時にたびたび開く聖書の箇所が、次のルカの16章の19節から31節です。これはルカの福音書だけにですね、記されている記事で、聖書旧約新約を全体を通して、人が死んだ後ですね、どこに行くかを記しているのは唯一この箇所だけです。この箇所はイエス様の例えと見るか、実際に起こったことと見るか、まあ見解が分かれるところですが、一般にイエス様の例えの場合は固有名詞、人の名前は出てきません。でここはラザロという人の名前、固有名詞が出てくるところから、実際に起こったことだとですね、解釈することができます。この19節から31節は大きく3つの部分に分かれます。第1幕ですね、生前の金持ちとラザロです。で、ナトミ兄弟、19節から21節まで読んでください。
ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て、毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザロという全身おできの貧しい人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていた。
はい、この金持ちはいつも細布、これはエジプトアマの柔らかい下着のこと、紫の衣、高価な染料で染めた上着、これらを合わせ着ることは究極の贅沢でした。この金持ちはですね、まさに前のルカ12章の愚かな金持ちが出てくるんですがですね、私の作物、私の蔵、私の私の、ここには彼の自己中心性と哀れみの心を書いた姿が描かれています。この金持ちの傍らにラザロ、ラザロとは旧約のエレアザルですね、神は私の助けという意味です。ですね、という全身おできの貧乏人がおり、金持ちの家の門前で寝ており、金持ちの食卓から落ちるもの。これは当時、食事をするとき、ナイフやフォークはなく、手で料理を食べていました。すると手が汚れるので、それをパンで拭いていたのです。そのパンを金持ちは床に捨て、それをラザロは拾って食べていたとですね、ということです。犬もやってきては体が衰弱していたラザロのおできを舐めていました。まさにラザロはこの世ではもういわゆる石貧、ひどい貧乏の典型です。今日の私たちの社会を見てもですね、いわゆる格差社会、一部の富裕層が富と利権を独占している、このような金持ちとラザロのですね、光景は世界中至るところで見ることができます。では第2幕に移ります。ここは一転して死後の世界に移ります。はい、22から23節を読んでください。
さて、この貧しい人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。
はい。この地上の生活ではおよそ天と地雲泥の差のあった金持ちとラザロでしたが、ここではその地位が全く逆転しています。マタイの福音書5章の3節、心の貧しい人は幸いです、天の御国はその人のものだからです。22節、貧しさの家に辛く苦しい思いをしていたラザロでしたが、 彼はこの地上の人生を終えてここに御使いたちによってとありますアブラハムの懐へ連れて行かれました。クリスチャンである兄弟姉妹たち、今この瞬間この時、皆さん一人一人には御使い天使がそばについています。皆さんのすべてを見ており、また天使は皆さんを守っていますですね。そして皆さんがこの地上の人生を終える時、天からもう一人の御使いがですね来て、皆さんの両脇を抱えて天国へ連れて行きます。その時あなたはですね、自分の持っていた体やこの地球を見ながら天に上げられますラザロとはですね、神は私の助けという意味でした。神様に望みを置いていました。この地上では貧しいけれども、神を信じていていたラザロは死んで御使いたちとありますから、複数の御使いです、ね、によってアブラハムの懐、これは旧約聖書の義人たち、神を信じていた人たちが言っているところで、地下に落とされたエデンの園パラダイスです。このことはエゼキエル書31章に記されていますに連れて行かれました。エデンの園は地上にあったのですが、アダムとエバが追放された後、地下にエデンの園は置かれました。でそこにアブラハムも死んでいき、旧約の義人たちも行き、ラザロもそこに行ったということですね。金持ちも死んで葬られましたが、そこはハデス、黄泉と言われるところの苦しみの場所。目を上げてみると、遥か彼方にアブラハムが見え、しかもその懐に自分の食卓の床で食物を拾っていたラザロが見えました。全く形勢逆転。この時の金持ちのですね、驚きはもうどんなだったでしょうか。今日も死後の世界はない、人間死んだらおしまい、何もない、この世が全てだと考えている多くの人がいます。彼らは死後このようなところへ行った時、何と言うのでしょうか。まさかこんな世界があるとは思いもですね、想像だにしなかった、大きな驚きだと思います。でナドミ兄弟24から26節まで読んでください
彼は叫んで言った。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。アブラハムは言った。子よ、思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。そればかりでなく、私たちとお前たちの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです、
はい、イエス様が私たちの罪の身代わりに死んで墓に葬られですね、3日目に復活され天に上げられた今は、キリストを信じるすべての人は死後直ちに天国へ直行します。イエス様は実は死後ですね、このアブラハムがおられる黄泉に行かれ、黄泉に囚われていた人たちを全部引き連れて天に上げられたとあります。ですから今日ではですね、私たちの行く天国パラダイスは天にあります、ね、皆さんは天国へ直行いたします。キリストが天におられるからです。しかしキリストを信じることなく死んだ人たちは、その人は全員地下の部屋黄泉に行きます。黄泉はギリシャ語でハレス、ヘブライ語でシェオルと言いですね、黄泉ではこの金持ちのようにですね、意識もありですね、記憶も、生前の記憶もあります。何もないのでは無ではありません。生きている時の記憶も意識もあります24節、 金持ちは叫んで言いました。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。この金持ちは父アブラハムと言っているところからユダヤ人です。彼はアブラハムの子孫は全員天国に入れると思っておりましたが、自分がこのような苦しみの場所に来るなどと想像だにしませんでした。私の舌を冷やしてください。彼は舌で苦しんでいます。彼の生前の言葉には憐れみがなかったようです。以前はラザロが金持ちに願いましたが、今では金持ちの方がラザロに、ね、恋願っています。25節26節がアブラハムの言葉ですが、人生航海先に立たずキリストを拒むことほど愚かなことはありません。彼が苦しんでいるのは金持ちだったからではありません。自分の膝元に貧しいラザロがいたにもかかわらずですね、憐れみの心を示さなかったからです。金持ちだから悪いことではありませんですね。前回の不正な管理人のところで私はこのことを語りましたが、ちょっと戻って16章の9節を稲富兄弟読んでください。
そこで私はあなた方に言いますが、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば富がなくなった時、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです。
ここはイエス様の言葉です。私イエス様はあなた方私たちに言いますが、不正の富、これは不正というのはこの世の富です。この世の富で自分のために友を作りなさい。これは施しをしなさいという意味。そうすれば富がなくなった時、これはこの地上の人生が終わる時、つまり死ぬ時に、あなたが施しをした人はあなた方を永遠の住まい天国へとですね、迎えて導いてくれるのです、とイエス様の言葉です。ですからですね、この地上の富を持っている人には責任があります。もしこの金持ちがですね、ラザロに憐れみの心を持って施しをしていたら、彼はラザロを通して天国に迎えられたかもしれません。彼はその憐れみの心さえ持つことがありませんでした。あなたはその富を何のために使いましたか？自分のため、自分の楽しみのためだけに使いましたか？それとも人を助け、貧しい人に施すために使いましたか？この地上の富を持っている人は神様にそのことを問われます。ヤコブの手紙4章17節にはこう書いてあるからです。私だけを読み出します。こういうわけで、なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。なすべき正しいことを知っていながら行わないならばですね、それはその人の罪です。この金持ちはなすべきことは知っていましたがですね、その憐れみの心を持たず行いもしませんでした。26節、黄泉にも苦しみの場所と慰めの場所があります。その中間は大きな淵があり、渡ってくることはできません。では第3のですね、第3幕に移ります。神の言葉に耳を傾けなさいということです。で、ナドミ兄弟27-28まで読んでください。
彼は言った。父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。
はい。この話の中で初めて金持ちがですね、他人に対して関心を寄せています。しかしそれは貧しい人ではなく、自分の5人の兄弟に対して、ラザロを私の父の家に送ってください。ここでもまた金持ちはラザロを自分の使いとしか考えていません。 それに対するアブラハムの答えです。はい、29、30を読んでください。
しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者があります。その言うことを聞くべきです。彼は言った。いいえ、父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。
彼らはユダヤ人である以上、モーセと預言者、つまり旧約聖書があるのです。聖書は私たちに必要なことは全て教えています。その言うことをですね、聞けばよいのです。しかし金持ちは死んだ者の中から誰かが彼ら5人の兄弟のところへ行ったら悔い改めるに違いありませんと言います。31節読んでください。
アブラハムは彼に言った。もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。
はい、キョレシマ、人はですね、よく奇跡を見せろ、そうしたら信じると言います。あの、ナウス教会のですね、先生、誰でしたかね、あのお兄さんはヤクザですが、ね、弟に海を2つに分けてみろ、信じてやると、そういうふうに言いますがですね、神様は私たちの考える方法では私たちを救ってはくださいません。こうしてやったらね、これを見せたらですね、こうしたら信じると言っても神様の方法はそうではありませんね。神様の方法は非常にシンプルです。ではここに何か挟んで、第一コリントの一章を開いてください。では稲富兄弟、コリント人への第一の手紙一章の2箇所読みます。18節を読んでください。
十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。
開いている人、この箇所を声を合わせて一緒にお読みいたしましょう。第一コリント一章の18節。はい、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。アーメンですね。で、ラノミ兄弟、飛んで21節読んでください。
事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。
キョレシマイ、私たちが救われるのはこの十字架の言葉です。アーメンですか。ですね、それは神の一人子イエス・キリスト様が私の罪を負って十字架にかかり、死んで墓に葬られ、3日目によみがえってくださった。キリストは今生きておられます。このことを信じることによってのみ救われます。この21節には宣教の言葉の愚かさとあります。私は大学生4年生22歳の時に救われました。救われたとも、8月12日に救われ、その後喜んで夏休みが終わってですね、友達を喫茶店に誘ってですね、僕はキリストを信じて救われた。キリストは僕の身代わりに十字架にかかって死んだ。君もキリストを信じてくれと友達にですね、会う友達言ったら、お前バカかってですね、そのように言われました。十字架の言葉はですね、愚かなんです。滅びに至る者には愚かです。信じる私たちには神の力です。クレシマ、あなたはキリストの証人です。どういうことですか？キリストの弁護士ではありません。キリストを弁護する必要はありません。あなたはこの愚かな福音を語ってください。人に会った時に、あなたのためにイエス様は十字架にかかって死んで葬られ、よみがえったんですよ。今イエス様は生きておられますよと語ればよいのです。この真理の言葉に聖霊が働いて、その人に信じる心を起こさせてくださるのです。聖霊はですね、真理の御霊ですから、私たちが真理を語った時に聖霊も同時に働かれるのです。ですから愚かと思えるですね、この神の御言葉をそのまま語ってくださいですね。説明説得はしなくても結構です。 ね、これが伝道です。一見愚かに見える十字架の言葉を信じる、それ以外にですね、救われる方法はないのです。ですね、奇跡を見たからですね、信じるのではないのです。初めに読みました、私だけ読みました、使徒の働き5章の30、32節にはこのように書いてありました。私たちの先祖の神はあなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたのです。32節。私たちはそのことの証人です。皆さんはキリストの証人です。ですね。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。皆さんはキリストの復活の証人です。なぜなら復活し今生きておられるイエス様と日々交わりを持っているからです。だからあなたは証人ですね。どうぞキリストがあなたになしてくださったことをそのまま伝えてください、ね、これが伝道です。愚かな言葉を愚かな福音をですね伝えましょう。で、聖霊が働いてくださるようにその人のために背後で祈ってください。救いはそのことによってなされる。これが今日のメッセージです。ではお祈りをいたしましょう。